これでいい。あ、なかった。
いけた。よかった。
あ、ごめんなさい、なんか。
いえいえ、たまにあるんですよね、これ。
あ、そうなんだ。
突然切れちゃうの。
あ、うん。ごめんなさい、それで、コールマンドビンゴが、今日の番長でしたということで
っていう話を雑にしてただけなんですけど、はい、告知大丈夫ですかね、まあ、もう一回、
もう一回 URL で、ね、そうだよね。
し直した方がいい感じですね、
はい、多分。もう一回ちょっと今、ポストし直します。
今、まあ、じゃあ、幼いさんがポストしている間に、ざっと振り返っておくと、作品賞、アノーラ。監督賞が、ブラディ・コーベット。じゃないや。何言うて、ショーン・ベーカー、あのほら、ショーン・ベーカー。で、主演男優賞、エイドリアン・ブロディ。主演女優賞、マイキー・マディソン。助演男優賞が、
キーラン・カルキン。
キーラン・カルキンですね。キーラン・カルキン。助演女優賞、ゾーイ・サルタナ。脚本賞、あのほら。脚色賞、虚構選挙。国際長編賞、アイム・スティール・ヒア。長編ドキュメンタリー、ノーアザーランド、撮影賞ブルタリスト、などなどっていう感じですけれども、まあ、後でゆっくり話すとして。
そうですね。
って感じですね。
はい。よかったね。なんか、結果としてそんなに大きな番狂わせもなくて、うん、僕としてちょっと悲鳴が上がったのは、エイドリアン・ブロディのところと、マイキー・マディソンのところだったかなっていう。
いやー、そうなんですよね。本当に主演女優賞、まあね、デミ・ブーアだろうかと言われていたところ、マイキー・マディソンで、マイキー・マディソンももちろんね、結構有力だったんで、うん、まあ大丈夫ではあるんだけれども、やっぱりこう僕結構デミ・ブーアが取れなかったのに、うわってきちゃって、そっか、アカデミー賞見るってこういう感じだったっていうのをすごい思い出しました。
そうなんだよね。そう、こういうね、ドラマがあって、あるはずだったんだけど、ここでね、なんかカムバックしましたっていうドラマがあるはずが、いや結局結果こうかっていうね、うん、ここがオスカーの残酷なところだよなと思って、
そう、こうオスカーってこうだったってめっちゃ思いました、なんか、ね、うん、
あ、なんか今聞きに来てくれてる人で、ドレミフさんってこの間僕らにお茶をご馳走してくれた方です。
あ、本当ですか。ありがとうございました。あの時は。ご馳走さまでした。
ね、だから主演女優賞のところはちょっとドラマだったなと思って。
うん。
あとね、ちょっと予想屋っぽいことを言わせてもらうと、うん、その今年、俳優組合賞サグの結果が主演男女外れたんですよね、結果的に。
はいはいはいはい。ね、なるほど、うん。う
ん。こんな両方とも外す、サグの結果が、からずれるってのは多分初めてぐらいじゃないかなと思うんだけど、
それはもうサグを取った時点でシャラメが結構もうかなり有力になったって感じだったんですかね、世の中的には。
まあかなり追い上げてるなっていうところで、サグにノミネート受賞して本番受賞できなかった人っていうのは過去10年で見たら、あの人だけなんです。デンゼル・ワシントンがフェンスでサグを取ったけど、本番は、マンチェスター・バイ・ザ・シーのケイシー・アフレックだったっていうケースぐらいしかないんですよね。10年
後
ぐらい
のケースなんですよ。なるほどね。なんか、まあ、シャラメはね、僕でも、まあ、シャラメはまあ今後もあるし、全然スターだしっていう感じなので、そんなにね、自分の気持ち的なダメージはなかったんですけど、
そうね、
本当に、で、デミ・ムーアのなんか、かなり、わーってなっちゃって、
そうそうそうそう。この間ね、イベントでキズさんが言ってたように、シャラメは、ここでやっぱり取らないで、ディカプリオ枠に入ってしまうだろうっていうね。
そうですね。
これから本当、うん十年後に取るんじゃないかっていうコースに入っちゃった感は、ありますね、うんうん、なんかね、
うん、そうですね、
まあ、まだまだ先があるし、うん、僕としてはやっぱりこの間も言ったように実在の人物役ではあんまり取ってほしくないなっていうふうに思っていたので、僕はあんまりこれでいいかなと思ったけれども、結果的に名もなき者が全敗で終わってしまった、無冠で終わってしまうっていう結果になりましたね。
ちょっとそうですね、
技術賞に入るかなとは思ったんだけれども、読んだ作品が2部門で分け合った中、名もなき者は完全にちょっとシャットアウトになってしまいました。ちょっと賞レース後半結構ね、追い上げてた感じはあったんだけれども、結果間に合わなかった感じはありましたね。12月最後の公開っていうところで手遅れたところもあったんじゃないかなというふうに、
ね。はいはいはい。
ですね。
そうですね。だからまあ、その主演女優賞も含めて、まあ、アノーラ祭りの中で、まあ、ブルタリストとかもね、結構、いい賞を取ってたりとかするので、なんか、蓋を開けてみれば、なんか、いいバランス感なのかなって気もしますけれどもね。
そうだね。で、本当に、インデペンデント映画2本、アノーラとブルタリストが2本とも、日本で主役になった夜だったんじゃないかなって感じは しますね。
そうですね。
うん、
いやそうですね。だからまあその時のこの前本当に話したばっかりですけど、まあインディペンデント映画を撮るのがめっちゃ大変っていう話を本当にね、二人がしているので、うん、ショーン・ベイカーとブラディ・コベとかしているので、なんかそこにちゃんとフォーカスが当たったのはそういう意味でも良かったんじゃないかなっていうし、感じだし、今のハリウッドの産業の感じを考えても、まあスタジオがね、こう、落ち目になっている中で、まあインディペンデント映画どういう風に後押しできるかみたいなところとちょっと重なった感じがあって、それは僕はなんかいいことなんじゃないかなっていう気もしましたね。
うんうんうん。ね、本当ハリウッド全体でやっぱり今の現状というか、特にこの2023年から4年の現状を見て、やっぱり今こうやってインディーズ映画に光を当てなくちゃなっていう風に気持ちになったんだろうなと思うし、うん、さっきあの NHK のスタジオでね、奈良橋さんも言ってたけど、やっぱりインディペンデントが動かないと他が動かないっていう風に言ってて、うんうん、やっぱり そういうことだよなっていう風な気がしますよね、
うん、そうですね。だからまあ、エブリシング・エブリア・エア・オール・ワット・ワンスの時は、もうインディペンデント映画っていう話を言われたんだけれども、あの時はなんかちょっとその、あのエブエブのブームみたいなところがちょっとあって、だいぶ乗ってたような気がするんですけど、今年はもうちょっとちゃんとそのインディーの足腰みたいなところをちゃんと考える感じもなったし、あとまあ作家性っていうところでもね、なんかしっかり、いい才能が出てきてるっていうことをちゃんと、アメリカの映画界が認識してるぞっていうことに、まあなってくれればいいなっていう感じではありますね。
うん。エブエブの時っていうのはやっぱりいわゆるちょっとね、多様性にね、かけていたっていう、ハリウッドのそういう、うん、まあ、社会的な、ね、風潮っていうか、まあ、
はいはいはい、
アルファベット3文字はちょっと今言いませんけれども、うんね、うん、そういうところもあったから、ちょっと性格が違う受賞結果だったんではないかなというふうに、
うん、そうですね。いや、本当そうだと思います。うん、ですね。で、まあ、監督賞ね、正面、だからその脚本とね、編集も取っちゃうっていうところがまさにインディペンデントっていうところをすごく表してるんだけど、その監督賞をショーン・ベイカーが取った時に、ブラディ・コーベットがめっちゃ、笑ってて、あ、ブラディ・コーベットいいやつなんだなと思ったりしました。ね、なんか僕、うんうん、アカデミー賞見るのそういうのを好きだったりするんですよね。そうそうそう、他の、
ね。人柄がわかるっていうね。うん。ショーン・ベイカーは本当にね、チャーミングな人でね、作風のポップで明るい感じ、エネルギッシュな感じ、そのまんまの人なんだなっていう感じで、うん、ね、4回とも上がって全然嫌味にならないチャーミングさが良かったなと思って、
うん。そうそうそうそう。って感じですね。うん、あと、佐内さん、どのあたりが面白かったですか、今年。
そうね。ま、受賞結果としては予想通りだったけど、助演女優賞のゾーイ・サルダナのスピーチがね、うん、パワフルで感動的
でした、ね。よかったですよね。
今年のハイライトは彼女じゃないかなって気がしますね、スピーチには。
うん、うん、確かに。うん。もう一つやっぱりそのハイライト、スピーチのハイライトを挙げるとすると、めでたく長編ドキュメントを撮ったノーアザーランドだったなっていう。
ちょっとね、感動しちゃって、なんか、
あれは本当に、
あの後二人がどうなったろうって映画見た人みんな思うはずだから、今日のね、スピーチを見て、ね、一人がね、子供ができたっていうね、家族を持ったって話をしてて、なんかあの後じゃね、みんな どうなったかと思ってたし、あの二人が人生これからどうしていくって話をしてるシーンもあったから、なおのこと境遇が気になってたんで、なんかちょっとあそこは泣いてしまいましたね、なんかね。
いや、本当に、あれは本当にスピーチすごく練ってきた感じもあったし、やっぱり今ちゃんとここで、アカデミー賞っていう場で伝えないといけないことがあるとすればなんだっていうことを、本当に年若き二人の青年がやってるっていうことにね、本当に、まあそれはね、そんだけ残酷なことが世界で起こってるってことでもあるんだけれども、やっぱ本当にパワフルな映画なので、なんかこの、ちゃん、この、まあアノラとかもそうだけれども、受賞結果を見て、こういう作品を見に行くっていうことに少しでも日本でも繋がればいいなっていう感じで、ちょっとしみじみしちゃいましたね、なんか。
そういう意味で本当に、まんべんなくいろんなテーマを抑えられていたオスカー受賞式だったような気もするし、あと追悼コーナーもね、良かったですね。
いや、そうですね。今年もやっぱ亡くなった人多かったなと思って。
いや、ビッグネーム多かったなと思って。あと、ジン・ハックマンのことが間に合ってね、良かった。なんかちょっと時期的に授賞式本番に入れられるのかななんてちょっと心配になっちゃったけど、しっかり、ね、モーガン・フリーマン呼んで、 あの、追悼ができてよかったなと思いました。
そうですね。まあ、ちょっとね、デビッド・リンチがどうなるのかなとは思ってたんですけど。
ああ、そうね、うん、もうちょっとやってもよかったなと思うし。
そうそう。
ね、あの、イザベラ・ロッセリーニがね、あれ、ブルーベルベットを着てるっていうのは、ちょっと他の人の追悼を見て気づいて、あ、そっか、そ
うなるほど。なるほど。
で、隣にローラ・ダーンが座ってたんで、あの二人で来たってことなのかな、
うん、
今日。
うんうんうんうん、
その辺もちょっと泣ける話ですね。
なるほど。
そういう泣ける話を掘り下げていくのも、オスカーのちょっと楽しいところだったりしますね。
そうですよね。誰と誰がね、会ってるみたいな話とかも含めて。その一方で、あの謎の007のコーナー何だったんですか、あれ。
いや、あれはもう、あの、いわゆる映画人から007の権利が離れてしまったという、本当の意味でのトリビュートだったんですよ。追悼コーナーだったんです、それは。
いや、あれ本当謎、謎のコーナー入ってきたなと思うんです
ね。いよいよ映画資本がアマゾンに買われてしまったっていう、
はいはいはい。
もう、まさにあれは007、ジェームズ・ボンドへの追悼だったわけですね。
まあまあ、あの、そうですよね。コナンのあのアマゾンネタとかも完全にそうですもんね。
ね、
そう。うん、なるほどね。
あのね、だって何も話が動いてないさなかに、あんなことやってどうしたんだろうと思ったけど。
うん。
はい、本当に。頑張ってください。
まあだから、まあ本当にまあ業界人のショーだなっていうところもそういうところにまあ出てはいますよね、やっぱり。
ね、本当。うん。あと今年ちょっと面白いなと思ったのは、あの、毎年時間短縮やれやれって言われてるにもかかわらず、うん、そんな時には技術賞を切るって話は毎年出てたのに、
うん、
今回美術部門と撮影部門で、あの、5人プレゼンターが上がって、あの候補者5人をきちんと紹介するっていうのを珍しくやっていて、うん、あれがちょっと面白いなと思って。
いや、あれめちゃくちゃ僕いいと思いました、本当に。うん、で、まあ出演してる人をメインでやっているので、ちゃんとその映画の宣伝にもなるっていうか、それこそインディペンデント映画なので、ね、結局アメリカでもそんなに見られてなかったりもするものもある中で、今一度ちゃんと、あの、ね、そのプロモーションにもなるっていうところも含めていいなと思ったし。
うんうんうん、ね、なんかオスカーにあの、ロルバケルが来てるとかなんか珍しいなっていうところも
含め
て。
はいはいはい、確かに、
うんうん。面白いマッチングがあってよかったなと思いました、
ね。うんうんうんうんうん。いや、そうですね。
あの、うん、撮影監督が、あの、あ、こんなに歓声が上がるほど人気があるんだっていうね、ああいう雰囲気もちょっと分かって面白かったなって
思いました。そうですね。ロル・クローリーね、本当にだから、すごくやっぱり、あの、まあ、あの人にアンドリュー・ヘイの映画とか撮ったりとかもしてる人なので、すごいいい撮影監督なんですけど、なんかあそこで脚光当たったっていうので、なんか結構、盛り上がってたの良かったですね、あの場面ね。ね、
なんか場内から、ルーラーとか言って声上がっててね。うん、人気あんだと思って面白いなと思いました。
なんかね、やっぱりブルータリスト組はちょっとまあ全体的に若々しい雰囲気ありましたね、突で映ってる感じで。
うん。ダニエル、盛り上がってたね、ブルータリスト組。
そうそう。で、ダニエル・ブルンバーグもすごいなんかその若者たちが盛り上がってる感じがあって、すごい良かったですね。
うん、なんか、未来があるね。なんか、そういう意味では、本当に。
うん。なんか、今年、その、なんか、アメリカンインディーの未来がちょっと見えた感じがあるのも、すごい良かったな。
うん。あと、他の部門で気になったのは、あ、そう。あの、長編アニメ映画賞で、フローを取った、フローが取ったのが良かった。嬉しかったですね。
あれもちょっとサプライズでしたよね。
うん、ね、僕は予想ではちょっとね、無理かな、というふうに思ってたんで。
うん、うん。
そう。だから、あの、やっぱりね、ヨーロッパ会員票なんですよ。
はいはいはい。
主演男女の結果もそうなんですけど、やっぱり英国アカデミー賞と丸かぶりしたんですよね。
うんうんうんうん、
フローもやっぱり英国アカデミー賞で取ってたし、
はいはいはい、
やっぱりヨーロッパ会員票がアメリカの会員票よりもちょっと強く結果に作用してんだなってことが、やっぱり、
うんうん、
改めて実証された結果だったなっていうふうに思いましたね、うん。
なるほど。そうですね。うんうんうん。
エミリア・ペレスがね、2部門にとどまって国際長編映画賞はアイム・スティール・ヒアーが取ったっていうところも、このアイム・スティール・ヒアーの追い上げがありましたね、
うん。うんうん。そうですね。僕もだからまだ見れてないけど、映像とか見てたらすごい良さそうなんで楽しみになりました。うん。
うん、でウォルター・サレスって全然取ってなかったんだね。なんか僕、
そうですよね。
最後に見たの、だってモーターサイクル・ダイアリーズだと思うんだけど、
うんうんうんうん、あの、その後のあれがちょっと評判良くなかったんでね。うん、
なんか、あんま、その後は一本、別の映画撮ってたんだ。
はい、そうです、そうです。うん。っていうのもあって。
そうそうそう、スタジオでね、言ってたけど7年かけてたっていうから、本当に時間をかけた力作だったんでしょうね。うん、
そうそうそう。なんかだから、まあこれ、日本8月かなで公開されるけど、うん、まあ、あの、それこそモーターサイクル、ダイアリーズ的なちょっとみずみずしい映像が見れそうな感じで、そのあたりはすごくなんかいいタイミングで注目されたんじゃないかなって感じもして、
うん、そうですね、楽しみですね。
うんうんうんうん、
あとは、うん、やっぱり返す返す、うん、あのサブスタンスで見るわかなっていうところ
が、いや本当にねちょっとざあれねちょっと残念ではあるんですよね。いや本当マーキー・マディソンもすごい全然おめでとうっていう気持ちもすごくあるし、うんうんうんうん、全然ねこれからのそれこそスターになるかもしれないというところで、うん、若手にかけるっていう意味でもいい受賞ではあるとは思うんですけれども、ああデミムーンが取れなかったのかっていう何回も言いますけど、
読み上げられる瞬間のさデミムーンもやっぱりすっごい緊張してる感じでさ、
うんうん、
もう半分ちょっと口が開きながらもうなんか我忘れてる緊張の中にあるデミムーンだったからさ、うん、いやあれはちょっと本人ダメージでかかったろうなと思うし、
で
サブスタンスがさ、うん、やっぱり結局そういう映画じゃないですか、やっぱり。
そうそうそう、いやもう本当に今まさにそれを言おうと思って、サブスタンスとつな、な、内容とつながってくる感じがわってなっちゃってそういうところも含めて
きついだろうなと思ってね、うん、まあもちろん今後これをきっかけにまたね役が増えていくだろうなと思うんだけど、
うんうん
うん、でマイキー・マリソンの受賞に関してはもちろん喜ばしいんだけど、僕この間のイベントで言ったようにやっぱりその、うん、あまり若いうちにとってもあまりいいことがないっていうのは結構伝統だったりするところもあったりするし、特に僕あの今日プレゼンターがエマ・ストーンだったってところで改めて思い返したのは、うん、エマ・ストーンの受賞はやっぱりあれはすごかったけれども、うん、エマ・ストーンは僕個人的にはもう 2,3 本昔のそれこそあの EGA みたいなああいう王道のメインストリームのラブコメみたいなところをやってから2個目行っても2個目の受賞行ってもいいかなっていうふうに思っていたところもあって、
うんうん
うん、こんなに早くあんなとんがった方向に行ってしまうと思ってなかったので、もう少しね、あの若い女優にはメインストリームを張ってほしいなっていう気持ちがあるんですよね。
なるほど。まあ、ただね、まあ、それこそ、あのオラに関しては、それこそインディペンデント映画なので、マイキー・マディソンがこれからそういうメジャーなところに行くのかどうかっていうのは、ちょっと読めない感じもあるというか。そうそうそう。うん、だからまあ、インディー映画も本当にだから世界から注目されて、まあだから本当に僕はちょっとやっぱりね、カンヌのパルムと結果が同じっていうのが果たしてどうなのかっていうのがちょっとやっぱり未だに思うんですけど、
うん
うん、でもまあそういう傾向がこれからアメリカ映画の中でも強くなっていくかなっていう感じもしますね。
そうですね。うん、あ、そうだ、あと、あれ、キーラン・カルキンの助演男優賞の受賞のスピーチなんですけれども、
うんうん、
あれ、エミ賞を見てない人は、ちょっとね、前振りが分かんない話だなと思ったんだけれども、念のために言っておくと、あれ、エミ賞でキーラン・カルキンがサクセッションで受賞したときに、もうあまりに舞い上がっちゃって、彼、本当にファミリーマンで小煩悩な人として有名なんだけれども、うんうん、奥さんに向けて、もう一人作ろうよって、壇上で言っちゃったっていうのが、エミ賞のスピーチで、でそれは後日談として、あのあと奥さんにめっちゃ怒られたっていうふうに、インタビューでも言ってるんだけれども、やっぱりもう一回、今回言ってしまって、っていうところが今回のスピーチだったっていうのはちょっとね、うん、あ何も前段階知らない人はね、何なんだあれはってびっくりしちゃうかもしれないけど、そういう前段階がありますというところ
。いやだからああいうところがやっぱキーラン・カルキン愛されるんですよね、多分ね、ああいう仲間に。
そうそうそう、何も高尚なスピーチはせずにね、本当に自分のことを喋って、でも何も文句言われないっていうところがね、いいなと思いました本当に。
うん、レッドカーペットでね、ジェレミー・ストロングとハグしてるシーンがあったりとかして。
ああ、うん、ね、スピーチでもちゃんとね、ジェレミー・ストロングにメンションもしてたし、
うん。
うん。まあなんかそういうところも、ドラマを見てる人も、やっぱり、オスカー本番、治ることを楽しめるっていうつながりあったんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。まあ、あとはまあ本当になんかその、ショーとしては、まあ、別に悪い意味じゃなくて、割とまあ無難にちゃんとまとめたなっていう感じで、それはね、事件が続いていたので、うん、割と良かったかなって今年は思いますけどね。
うん、そうですね。うん。なんか、長い、近年の中では結構長めの授賞式だったんだけれども、うん、そんなあんまり長さとしては気にならない部分だったかなというふうに思いました。
うんうんうん、
あとはやっぱりその NHK に、その日本国内の放送の話だけども、 NHK に移って、僕ねやっぱり気になったのは、スタジオに映画評論家ジャーナリストがいないことを、
ね、うん、
昔ワウワウに移る前の NHK の時だって映画評論家って必ず入れてたはずなんだけれども、
うん、
でワウワウは当然町山さんを呼んでいたわけだし、
うん、
これなんかここで本職の人がいて、そのこの作品が何だって解説ができない、うん、国内放送のスタジオっていうのはやっぱりちょっとこれはこれでいけないなっていうふうには僕は思いましたね。
なるほど、うん、確かに、 ね、そういう意味では猿渡さんが的確なね、解説を
そうそうそう、もうね、
されてたので、
途中のプロの人がいたから、ね、ギリギリなんとか、ね、本国とつないでくれたからよかったけれども、というふうなふうに思いましたね。
そうですね。まあ確かに、でも、まあなんかコナン・オブライエンの控えも、まあ、そつなさすぎるといえばそつなさすぎるんだけど、まあまあ、こんな感じかなっていう感じですけど、あとは誰が面白かったですか？ベン・スティラーとかですかね、やっぱり。
ああね、そうね、もう、毎週僕らとしてはね、セベランスでお世話になってるけれども、
はいはいはい、
ね、すっかり監督ってイメージだけど、もともとこういうお笑いの人だよねっていうところを久々に見れてよかったなっていうふうに思ったし、あと、面白かったのは、あれ、消防士さんたちの、
はいはいはいはい、
プリビュートのところで読まされてる、ギャグがちょっとえげつなくてすごかったなと思って、ね、家を失った人々にお見舞い申し上げます、ね、ジョーカー、ホリアドゥのプロデューサーっていうのは、あれはなかなかきついギャグだなと思ってね。
いや、本当に。
場内ちょっとさすがに、うお、きつみたいな感じでお笑いが起きててすごかったなと思いました。
うん、
まあ、あの辺は、まあ、いいんじゃないですかと思うんですけど、僕としては。
はい、まあ、そうですね。だからまあ、アダム・サンドラーが出てたのもあるし、まあなんかまあ、なんだかんだコメディ人脈が活躍する場でもあるから、まあそういうところもまあ面白くはあるんですけどね。
そうね、アダム・サンドラーよかったよね。最近アダム・サンドラーいいっすよね。まあ昔からいいんだろうけどさ、よかったですよね。うん、この間サタデーナイトライブの50周年記念イベントでね、歌を歌ってたけれども、あれもなんかすごく感動的でよかったし、ね、あの年になってまたさらにいい味が出てきたなっていう感じがします
よね。いや、本当に。なんかまあ本当にいろんな人が見られる。僕とか今年だとジョン・リスゴーの感じとかもすごく好きだったんですけど。
ね、
本当本当。そういう意味ではね、いろんな人を見られるっていう意味でも、まあやっぱりショーとしてね、楽しいものではあるなと思いながらは見てましたけどね。
あとオープニングのね、ウィキッドの二人ね。
あれね、やっぱウィキッドはもう、やっぱちょっとあの二人は圧倒的でしたね。確かに、まあなんか僕シャラメにディラン歌わせたらとか言ってたけど、やっぱりウィキッドの感じの方がやっぱハリウッド感が、バッチリあるので。
そうそうそう。もう、しょっぱなからあれでブーストかけないともう全然、これ、持たないぞっていう危機感もあったんだろうなと思うし。ウィキッドブーストは聞いてましたね。
そう、タツメザンクさんがその後に、こんなジョークでもその、二人の後にミュージカルはやらない方がいいってツイートされてて、その通りだなと思って、あ、電話鳴っちゃった、すいません。
はい。じゃあ、まあ、電話取ってくれて このぐらいにしときます、そしたら。で、本当に電話取りに行ったかな。うん。はい、
ちょっとミュートします。
あ、大丈夫です。うん。というところで、オスカー楽しかったですねっていう感じですね。うん。なんか見てる間結局なんか一応実況ツイートしようかなと思いつつもなんかね、手が回らずに中途半端な実況ツイートで終わってしまいました。なんか記録的なところで言うと、ショーン・ベイカーが単独で一人で4冠取ったっていうのはこれ他には珍しい記録じゃないかな。うん、多分ちょっとこれ後で調べてみたいけれども、多分オスカー史上稀に見る最多記録ではないかなというふうに思います。単独個人記録では多分史上タイぐらいだと思いますね。あと、
そこの部分をね、ちょっと長内さんにお聞きしたかったんですけど、それってどう受け止められるんでしょうね。だからまあ、まさにインディペンデント映画として編集とかも撮るっていうところが今年面白かったんですけど、ハリウッドってやっぱり組合強いから、やっぱりその自分で撮影もするとか、自分で編集をするとかってあんまりよく思われないじゃないですか。
そう言われてるんだけれども、実際、組合賞では撮ってなかったりするのに、本番で撮ったっていうのは、例えばキュアロンがローマで撮影
して
もう撮っちゃってたっていう時もあったりするし、割とオスカー本番では本当にみんな票を入れて称えてるっていう雰囲気はあったりするので、だからそれはそれ、これはこれっていうところはあったりするんじゃないでしょう
か。なるほどね。そっか。まあでも、僕もそれこそタンジェリンの頃からショーン・ベイカーを見てるので、まさかこんなところまで来るとは思ってなかったので。
ショーン・ベイカーがオスカー、てっぺん取るってなんか、ちょっと感慨深いものがありますよね。
だからそう、カンヌの時点で僕、カンヌもパルも取っちゃうんだ、ショーン・ベイカーが、みたいな感じのはあったので。
そういうものには、なんか一生背を向けていくような人だと思ってたから、なんか。まあでもそれぐらいちょっと今年はハリウッド全体がね、手薄だったっていうところもあって、インディズに支えられていたアワードシーズンだったんじゃないかなというふうに、
ね。そうですね。そういう感じのまとめになりますかね。
ですね。はい。ということで、これはちょっと後ほどね、 おとついのイベントのと合わせて補完編として、
はい。
アップをさせていただきたいなというふうに思います。
はい。はい、そうですね、
うん。ということでね、あのイベントもいいイベントだったので、ぜひちょっとまたね、うん、何かまた別の形で我々もユニオンできればなというふうに思います。
はい。ぜひぜひお願いします。
はい。ということで、ありがとうございました、うん。お聞きいただいた皆さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあまた、さよなら。
はい。お疲れ様です。
失礼します。